最初の人間アダムとエバが創造された時から今日まで、この世には大変な争いが続いています。それは真理と偽りの間の、真理の神様と偽りの父と呼ばれているサタンの間にある争いですけれども、この争いはただ神様とサタンだけとの間にではありません。人間もこの激しい霊的な争いに巻き込まれています。すなわち人間は、いわれば道徳的な庭引きで、真理にも偽りにも引き付けられています。創世記十二章に描写されている通り、昔アブラムというヘブライ人もその霊的な真理と偽りの間の争いに巻き込まれていました。先週一緒に学んだように、誠の神様が当時メソポタミアに住んでいた70歳くらいになったアブラハムにご自分を表し、カナンの地に移動するように命令しました。アブラハムは具体的にどこへ行くのか知らなかったにもかかわらず、信仰によって神様に従って、妻のセライと甥のロトを連れて金の地へ向かって、ハランという町を出発しました。先週一緒に学んだように、当時アブラハムはまだ誠の神様を自分の神様として受け入れていませんでした。言い換えれば、アブラハムはまだ救われていませんでした。まだ救われてなかったどころか、アブラハムは誠の神様はほとんど知らなかったのです。しかし一緒に学んだように、神様はアブラハムが生まれる前からご存知であって、ご自分の方からアブラハムというの友情を求めてくださいました。それで自分のアブラハムに表してくださいました。カナンの地に着いたから間もなく、アブラハムは試練に直面しました。というのは、カナンの地が飢饉が襲われていたのです。アブラハムは遊牧民として自分の牛や羊を養うために草が必要でした。しかし飢饉で草や作物が枯れてしまったので、アブラムは自分の群れのために牧草を刺さなければなりませんでした。ですからエジプトには食物があると分かったとき、アブラムは妻のサライと家畜と連れてエジプトに移動することにしました。アブラムはエジプトに近づいたとき怖くなりました。エジプトの王が美しいサライを自分の側室に加えるために、自分を殺すのではないかと恐れていました。したがってアブラムは自分の命を守るために次のような計画を思いつきました。サライが自分はアブラムの妻ではなく彼の妹であるとエジプト人に伝えるなら、エジプトの王はアブラムに危害を加えないかもしれません。アブラムの計画はあり得る面で悪かったと思います。まずその計画はアブラムだけを守る味方な計画だったのです。さらにその計画から見ると、サライが不道徳であることを 知る立場に置くでしょう。その上、サライはその計画を実行するために嘘をつかなければならなかった。実は創世記20章によると、サライはアブラムの異母兄弟でしたけれども、サライが自分はアブラムの妹だというのはエジプトの王を欺くためでしょう。サライが自分はアブラムの妹であるといえば、確かに半分は真実です。しかし半分の真実というのは完全な真実ではないために、嘘と等しいと思います。聖書に教えられたように、神様は偽りを忌み嫌われるのです。人が偽りを言うと、サタンの欲望を成し遂げるし、神様に対して罪を犯すからです。創世記12章に示されている通り、次のような理由で嘘をつくことは馬鹿げたことなのです。まず嘘を人への恐れを神様への恐れに置き換えた結果であります。なぜ人は嘘をつくでしょうか。なぜ私たちは嘘をつくでしょう。人を恐れるからです。アブラムはフェルのこの王様を恐れたから嘘をつきました。神様を恐れるべきです。神様を恐れるなら人は恐れません。一方、神様を恐れない場合は結局人を恐れます。神様の への恐れについて考えましょうか。箴言8章を開いてください。箴言8章、8章の13節。箴言8章の13節。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりと怒りと悪の道とねじれた言葉を憎む。簡単に言えば、主を恐れるなら罪を犯すことも恐れます。なぜならその神様は正しい方、清いかと分かるから、それを認めるからです。こうすれば罰されるかもしれないということを考えれば、やっぱり罪を犯せないでしょう。神様を恐れるなら人は悪から遠ざけるのです。同じ箴言ですが、16章を開いてください。16章の6節。箴言16章の6節。恵みと誠によって統合をあがなわれる。死を恐れることによって人は悪を離れる。当時アブラムはね、まだあまりその神様を知らなかった。その神様を恐れなかった。それで罪を犯してしまいました。神を恐れない場合は誰を恐れるでしょうか。見てください。箴言29章。人間29章、箴言29章の25節。人を恐れる、人を恐れると罠にかかる。その罠はアブラムの場合は嘘をつくことです。ファロを恐れたからです。人を恐れるなら罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。主に信頼する者は人間を恐れません。神様は人間により強い。 神様は自分を守ることができる。神様を信頼すれば。アブラムはまだそのことを知らなかったので、なんか深く理解できなかったので、結局、人を恐れての罠にかかってその嘘をつきました。人を恐れて罠にかかったという人といえば、イエス様の弟子ペテロですね。見てください、新約聖書のマタイ26章。マタイ26章。26章の70節。マタイ26章70節。イエス様が十字架につけられる前夜、逮捕された時、兵士たちは彼を最初の家まで連れてきました。聖書によると、ペテロは遠くからついてきました。それで、ペテロは家の最初の庭で、家のしもべたちと話し合ったとき、イエス様もその部屋に部屋に入って、でもルーク福音書によるとイエス様はペテロが見えました。中からまたペテロ後でキリストの姿を見ました。ではその時次のことが起こりました。69節、ペテロが外の中庭に座っている城中の一人が聞いていた。あなたもガリア人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロはみんなの前でそれを打ち消して、何を言っているのか私は分からないと言った。そしてペテロが入り口まで出ていくと、他の城中が彼を見て、そこにいる人々に言った。あの人はナザレ人イエスと一緒でした。それでペトロはまたもそれを打ち消し、誓って、その人は知らないと言った。しばらくすると、その辺りに立っている人々がペトロに近寄ってきて、確かにあなたもあの中まで言葉の鉛ではっきりわかると言った。方言あった。ああやっぱりあなたはね、こっちからではなくイスラエルの北部から、ね、そのイエスのことに。すると彼はその人は知らないと言って、呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは鶏が鳴く前に、三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われた言葉を思い出した。そして彼は出て行った。激しく泣いた。なぜ三度、いや、この人を知らないと言ったでしょう。なぜ嘘をついたでしょう。人を恐れるから。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られます。なぜアブラム、嘘をついたでしょう。王様を恐れたからです。なぜ私たちは嘘をつくでしょう。人の反応を恐れるから。嘘は人への恐れを神様への恐れに置き換えて結果であります。また嘘は人を災いから救い出すのではなく、人に災いを及ぼします。創世記に戻ってください。アブラムね、自分の守るために嘘をつきました。またさらにそのことを言った。自分が大丈夫ですね。実はしばらく大丈夫ですよ。パロはね、その王様はいろいろなことをアブラムに くださった。サライの家のお兄さんと思った彼です。しばらくセーフと思いましたが、実はね、そのことによってサライをはじめパルの家族も神様危険に遭いました。そして結局アブラムも失敗、その失敗が分かりました。聖書にいろいろ実例がありますが、ね、嘘をついたから本人が守らなかったとか、他の人が他の人に対して災いが及ばされたことがありますが、一つの実例見ましょうか。このダビデは、ね、王になるのことですが、第一サミュエル21章を開いてくださいませんか。第一サミュエル21章21章の1節から10節まで読んでいただきたいと思います。サミュエル記第一21章の1節から10節まで、久保川姉妹よろしいでしょうか。お願いします。21章の1節から10節まで、はい、サミュエル第一、21章、505ページですね。サミュエル記第一、21章、旧約聖書の505ページですね。はい。
読ませていただきます。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じてお前を使わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。ところで今お手元に何かあったら、5つのパンでも何かあるものを私にください。祭司はダビデに答えて言った。普通のパンは手元にあります、ありません。ですがもし若い者たちが女から遠ざかっているなら、性別されたパンがあります。ダビデは祭司に答えて言った。確かにこれまでのように私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに汚れていません。そこで祭司は彼に性別されたパンを与えた。そこにはその日温かいパンと置き換えられて主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからである。その日そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグといって、エドム人であり、サウルの牧者たちの中の強者であった。ダビデはアヒメルクに言った。ここにあなたの手元に槍か剣はありませんか。私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまり急だったので。祭司は言った。あなたがエラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣がご覧なさい。エポデの後ろに布につる包んであります。よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それは何よりです、私にください。ダビデはその日すぐにサウルから逃れ、ガテの王アルキシュのところへ行った。
ありがとうございました。皆さん、ここでダビデは何回も嘘をつきました。まず、サウルの王に過ごされなかった。その時、ダビデはサウルから逃れようとしました。また、若い人たち、兄弟たちと一緒に行けなかった。一人で行きました。それで、また、剣を、ね、持てなかったでしょう。それで、また嘘をつきました。王様の急にその命令与えたので、私を自分の剣を持ってくることができなかったということ。嘘ばっかり、その祭司たちにつけました。その結果どうでしょうか。次の章を見てください。今度、22章の7節から、今度7節から22節にまでに読んでいただきたいと思います。この歌詞には、エサイの子という言葉を繰り返して出てきます。エサイはダビデのお父さん。エサイの子はダビデです。そのことですね。では、サウルね。そのダビデの子と聞いたとき、どうしたでしょうか。見てください。22章の7節から22節まで。22章の7節から22節まで。今度、姉妹、よろしいでしょうか。お願いします。
サウルはそばに立っている家来たちに言った。行け、ベニヤミン、エッサイの子は、お前たち全部に畑やブドウ畑をくれ、お前たち全部を千人隊の長、百人隊の長にするからであろうか。それなのにお前たちは皆、私に謀反を企てている。今日のように息子がエッサイの子と契約を結んだことも私の耳に入れずに、息子が私のあのしもべを私に歯向かわせるようにしたことも私の耳に入れずに、誰も私のことを思って心を痛めない。するとサウルの家来のそばに立っていたエドム人ドエグが答えていった。私はエッサイの子がノブの後アヒトブの子と子アヒメレクのところに来たのを見ました。アヒメレクは彼のために主に伺って彼に食料を与え、ペリシテ人よ、ゴリアテの剣も与えました。そこで王は人をやって祭司アヒトブの子アヒメレクと彼の父の家の者全部、すなわちノブにいる祭司たちを呼び寄せたので、彼らは皆王のところに来た。サウルは言った。聞け、アヒトブの息子。彼は答えた。はい、王様、ここにおります。サウルは彼に言った。お前とエッサイの子はなぜ私に謀反を企てるのか。お前は彼にパンと剣を与え、彼が今日あるように私に歯向かうために彼のために神に伺ったりしている。アヒメレクは王に答えて言った。あなたの家来のうちダビデほど忠実な者が他に誰かいるでしょう。ダビデは王の婿であり、あなたの護衛の長であり、あなたの家では尊敬されているではありませんか。私が彼のために神に伺うのは今日に始まったことでしょうか。決して決して、王様、私や私の父の家のもの全部に汚名を着せないでください。しもべはこの事件については一切知らないことですから。しかし王は言った。アヒメレク、お前は必ず死ななければならない。お前もお前の父の家のものの全部もだ。それから王はそばに立っていたこの兵たちに言った。近寄って主の祭司たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、彼が逃げているのを知りながらそれを私の耳に入れなかったからだ。しかし王の家来たちは主の大使たちに手を出して打ちかかろうとはしなかった。 それで王はドエグに行った。お前が近寄って祭司たちに打ちかかれ。そこでエドム人ドエグが近寄って祭司たちに打ちかかった。その日彼は85人を殺した。それぞれ天布のエポデを着ていた人であった。彼は祭司の町ノブを男も女も子供も血のみごまでも剣の刃で撃った。牛もロバも羊も剣の刃で撃った。ところがアヒトブの子アヒメレクの息子エブヤタールという名の人が一人逃れてダビデのところに逃げてきた。エブヤタルはダビデにサウルの主の祭司たちを虐待したことを告げた。ダビデはエブヤタルに言った。私はあの日エドモ人ドエグがあそこにいたので、あれがきっとサウルに知らせると思っていた。私があなたの父の家のもの全部の死を引き起こしたのだ。
ありがとうございました。ダビデの嘘の結果、無罪の妻子と家族がみんな殺された。ダビデはね、自分のことだけ考えた。アブラムの場合は先ほど見ましたが、自分を守るために王様に嘘つきましたが、聖書によると、災いが王様の家に来ました。神様から。皆さん、人はね、自分を守るために嘘をつきますが、でも多くの場合、その結果を自分でも他の人が守られない。嘘を人への恐れを神様への恐れに置き換えた結果です。嘘を人を災いから救い出すのではなく、人に災いをお呼びします。また嘘は最終的に明らかになるので、嘘をついた者を恥になります。アブラムの場合はその通りでした。見てください、創世記の12章に戻ってください。18節。そこでパロはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に一体何というのことをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れた。しかし、さあ、今、あなたの妻を連れて行きなさい。ファロはアブラハムについて、部下に命じて、彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物と共に送り出した。結局、もちろんファロは分かった。また、私たちが家の嘘をつくと、結局誰か分かるよ。私たちいつまでもそれをかけることができないわけで、隠すことができないですね。聖書は同じことをしますよ。箴言十章を開いてください。箴言十章。十章の九節。箴言十章の九節。箴言十章の九節。まっすぐに歩く者の歩みは安全である。しかし自分の道を曲げる者は思い知らされる。結局明らかになります。新約聖書の第一テモテ見てください。第一テモテ5章24節。 第一テモテ5章24と25節。ある人たちの罪は、それが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。言い換えれば、ある人のように嘘をつけばすぐ人がわかる。他の場合はすぐではなくても結局わかるように明らかになります。同じように良い行いは誰の目にも明らかですが、そうではない場合でもいつまでも隠れたままでいることはありません。本当に今アブラム のことで表されるように、本当に嘘をつくのは馬鹿げたですことです。なぜならまずそのこと人に神ではなく人間を恐れるようになります。またそのこと自分の守ろうとしますが、実は結局誰かに災いが与えられます。また最終的にその嘘は明らかになるので、また嘘をついた者の恥になります。ですから皆さん、人を恐れないでください。するべきことをしましょう。正しいことを伝えましょう。人を恐れないでください。神様すべてご存知です。神様に委ねましょう。自分を守ろうではなく神様に守ってもらいましょう。だからいつもの場合は真理を伝えて、真実を伝えて、そうすれば神言に約束された通り守られます。その結果だけではなく結局恥になりません、ね。